来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、菅さんに来ていただきました。菅さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日ね、番組に出ていただいた川瀬さんは、岡田さん、僕らのね、このポッドキャストを、運営をお手伝いしていただいている岡田さんからのご紹介で、川瀬さんにつないでいただきました。
はい。
では、早速、川瀬さん。
はい。
今やっているお仕事をお伺いできたらなと思います。
はい。こんにちは。こんばんは。
こんばんはかな。
かな。
はい。
障害者アートをプロデュースしております、芸術家プロダクションアベイユの川瀬優子と申します。本日はよろしくお願いいたします。
はい、本日はよろしくお願いします。
はい。
はい。川さんとはね、実は一度オンラインでお話しさせていただいて、それから僕の方からね、はい、ぜひ、うちのポッドキャスト出てみませんか、ということでお声かけさせていただきまして、今日ということになりました。
はい。はい、
では、早速、川さん、いろんな、まあね、障害者アートっていうところで、はい、竹下もね、障害者福祉事業っていうことにも、お手伝いさせてもらっている中で、何か一緒にできないかなっていうきっかけの中でお話しさせていただいてます。はい、じゃあ、早速、川さん、今、で、この障害者アート
と、はい、
このお仕事を始めたきっかけなんかをお伺いできたらなと思います。
きっかけはね、もともと私この活動をボランティアで8年ほどしてたんですけども、うん、仲のいいママ友の子供さんに重い障害があってね、で、その方は作業所にも通えず、ただ家に引きこもってね、絵をずっと描いてるっていう相談をね、いつもされてたんです。でもどうしたらいいかなって、もう引きこもって、ただもう落書きのような絵を描いてるだけなんや、うちの子は、っていう話をずっと聞いてて、で、なんかお手伝いできないかなっていうところで、たまたま描き上がった絵があったからそれを見せてもらったんですけども、うん、まあ鳥肌が立つくらい素晴らしい絵だったんですよ。
うん、
でも友達はね、ママ友の友達は、いや、大したことない、大したことないって言うんだけど、いや、素晴らしい絵だから、私、この絵をみんなに見てもらいたいから、ちょっと預かっていいっていうことで、お預かりして、で、もう仕事の営業先でね、いろんな方に見てもらってたんです。
うん、
そしたら、ある会社の社長さんがね、川瀬さん、この絵って買っていいの？買わせてくれる？っていうふうにおっしゃられたんですね。
うん、
その社長さんが言われるには、まあ、うちの会社は障害者雇用に関しては、まあ、法律で決められてるからしっかり守ってるけども、じゃあその一歩先っていうことの支援って何もできてないんだよねって話をされてて、でもし僕がこの絵を買うことで、この絵を描かれたこの障害のある子の支援になるんだったら、ぜひ買わせてほしいっていうことをね、おっしゃられて、もう私もその言葉を聞いた時にもありがたくって涙が出てきたんですけど、で、まあ、お代金を握りしめて、友達のところに持って行ったらね、もう友達ももう、わわ泣いてくれたんです。それは、決して、子供の絵がお金に変わったっていうことの涙じゃなくて、何の取り柄もないって思ってた子供が、絵を通してね、社会に参加できた感じがするっていうことで、すごく喜んでくださったんです。なんかその言葉を聞いたときに、あ、私ができることって何かないかなってずっと思ってて、今、まあ、営業好きだし、どうせならじゃあみんなのこういったね、子ってたくさんいるのよっていう話を聞いてたので、じゃあみんなの作品を私も引っ提げて行商に回ってくるよっていう感じから始まりました。
で、
まあね、ボランティアで続けてたんですけども、やっぱりしっかりビジネスに乗せて収益を出してこそ作家さんに還元できるんじゃないかなっていう思いがすごく強かったので、子育てが終わった段階で3年前に、法人格を取って起業をしました。
そうなんですね。なこの1枚の絵がきっかけにっていうところで始まったこの事業なんですけど、
はい、
今、いわゆる絵を描いてくれる方って何名ぐらいいてはるんですか？
今、うちに所属してくださってる作家さんは16人です。
おお。
はい。
で、16人ってなってくると、エリア的には、どのエリアの、
もう
に
ね、
いてありますか？
あれですよ、北海道から関東まで。そうですね、関西は、兵庫かな、一番下、はい。
そっか。まあ、じゃあ、そういった方と、その作品のやりとりをしながらっていうところで、活動されているんです。その
は
中でね、活動していく中で、カズさんはどんなことを大切にされてますか？
そうですね、とにかく、まあ、こういった方々の作品を、多くの方に見ていただく。で、こういった方、こういう作家さんがいらっしゃるんですよっていうところを皆さんに知っていただいて、その作家さんのファン作りに心がけています。
まあ、この作家さんのね、絵であったり、そういった作品は、どんなとこで見ることが可能ですか？
今だとまあ、ホームページからでも作品は見れますけども、実際にリアルで展示会の開催をね、定期的に行ってます。直近だとまあ、4月の頭から百貨店の展示会が1週間ほど始まったりとかしますので、そういったところで展示即売っていう形で作品もの販売もさせていただいて、そこの売り上げを受け取っていただいて収入を得ていただくっていうところですね。
展示即売会っていうのは、例えばどのエリアでやるとかっていうのは、今後の見通しとかってはどうですか？
今はね、ほぼ関西なんですけども、大阪を中心に、そうですね、大阪、滋賀ですね。
大阪都市がですね。その2拠点をベースにっていうことなんです
そう
ね。
ですね、今のところ、
わかりました。じゃあ、そうですね。あと、まあ、こういった展示会の活動をして、障害者さんが作った、アートですよね。を見ていただくっていうところと、あと、他にこの障害者さんの作ったアートを、広めていく活動としては、他にはどんなことされてますか？
そうですね。なかなかね、絵画を購入していただくってハードルが高いんですね。
確かに。
金額的にも結構、高いものもあるので、なので、もっと身近に手に取っていただけるっていうことで、グッズの展開をしまして、いろんな、まあ、クリアファイルであるとか、ポストカードとか、ポーチとか、いろんなグッズを展開しての販売。これは各、展示会場でも販売をしておりますし、ホームページの EC サイトでも販売をしてます。あとは、そうですね、まあ、作家さん方に定期的に、収入を得ていただくにはどうすればいいかなって、考えたときに、絵のね、作品のレンタルのサブスク事業を始めてみようかなって思うんですね。彼らたちが描いた作品を、例えばオフィスに飾っていただく、っていうことを、したらどうかなっていうので、まあ、3ヶ月ごとに交換させていただくサブスク事業っていう形で、これが実はまあ、個人さん向けにとりあえず始めてみたんですけども、企業さんにすごく人気がありまして、ね、一つの会社さんで3枚4枚レンタルしてくださったりとか、これもやっぱりなんだろう、こういった方々の作品を飾ることで応援になる、支援になるっていう部分で、法人様はやっぱ CSR とか CSV の社会的な活動の一つとして捉えてくださるところが多いですね。
そうなんですね。そういった活動もされている中で、例えばね、アーティストさんもいろんな方がいてはると思うんですけど、そうやって作品が飾られているよっていうことをサポートしているメンバーもいてはると思うんですけど、そこに伝えたときってどんな感じですか？
サポートっていうのは、
作家さんのサポートされている方もいてると思うんですよ。絵を
ご家
描く
族。
ときのさ、ご家族さんとかですよね。その方たちにそういったお話をさせていただいたときってどんな反応がありますか？
いや、なんかね、本当に、うちに所属してくださったことで、すごく、世界が広がったっていうことをおっしゃってくださってます。例えば、ある一人の、まあ、24歳の男の子なんですけども、自閉症なんですけどね、一人で電車も乗ることもなかったけども、こういった作品展があるごとに、自分が作家として会場に出向きたいっていう思いをすごく、持ってくれて、自分で、 電車に乗って一人で移動することができるようになったとか、会場でいろんな方と接することで、自分自ら言葉をね、発せるようになったとかね、ご家族さんは、なんか明るくなったとか、そういう声をたくさん聞きます。
すごいですね。その個展に出るのがきっかけで、その方の社会的な環境もすごく変化していくんですね。
本当に。
そっか。その機会って、まあ、いろんな、大阪と滋賀でやられてるんですけど、大体、個展って僕はまあまあ、そんなに行くわけじゃないですけど、大体スペースがあって、何作品ぐらい出るものなんですか？
もうね、これは会場の大きさによってなんですけども、例えば去年、近鉄のあべのハルカス展で、8階のサージ上で、ワンフロア半分使ってしたことがあって、もう150点ぐらい飾りました
すごい
し、
な。150点。
まあ小さいところだと、まあ、各作家さんに3作品ずつっていう形で、100人弱とか、そういうところが多いですね。もう大きさもまちまちなので、
今こうやって、今のこの、見たら、サブスクの絵画の件であったりだとか、個展をやったりだとかっていうのをお伺いさせてもらってて、じゃあこれからね、今、どんなとことつながって、この事業を広げていきたいとかってありますか？
いや、もちろん今、やっぱり柱となるのはサブスクレンタル事業だと思ってるので、先、絵を飾ってくださる先が増えることをすごく望んでますし、やっぱそこに、ね、重点的に営業かけたりもしてるんですけども、あとは、まあ、現物でのこういったやり取りもそうなんですけども、今はデータね、作品をデータ化して、それを企業さんと、まあ、契約をして、まあ、なんだ、企業のノベルティに、うちの作品の、動画の画像を使っていただくとか、そういった形で、契約をさせていただいたりとかっていうのが増えてきてるので、ライセンス契約っていう形でね、企業と、それのを結んで、結ばせていただいてることが増えてるので、そちらもどんどんこれから伸ばしていきたいと思って。
ライセンス契約という手がありますもんね。今はデ
な
ジ
んです
タ
よ、
ルアー
も
トでしたっけ？
う。いや、本当そうなんです。データでやり取りができるって、本当にね、すごい世界だなっていうふうに思っ
です
て
よ
ます。
ね。なんかいろんな、あれですもんね、このデジタルアートってなんかロックみたいな、なんかいろんな組み込むんですよね、確か。
ねえ、
転用されないようにみたいな、
そう
確
な
か
ん
あっ
で
た
す
な、
よ。
後
そう
で。
なんですよ。そこ結構難しくってね、なんかいろん
ですよ
な、やっ
ね。
ぱり著作権っていう部分もしっかり守っていかないといけないので、しっかり契約は結ばせていただいてっていうことで、させてもらってますね。
であも
とはね、
今ね、どうぞ。
実は
あ
ね、
と、
すごい試みをこの3月に控えてるんですけど、
もうあっという間で
いい
す
で
よ。
すか？
今、2月
そうなんです。
もう10日過ぎてもう出るから。
そうなんです。もうこの3月の29日に実は決まってるんですけど、今ね、吉本興業の泰造さんって方ご存知ですかね。もともと新喜劇にいらっしゃって、新喜劇さんの番組とかよく出ておられるんですけども、実は彼は3年前に自閉症っていうのを公開されたんです。公表されたんですよ。それから私たちと一緒に活動するようになって、もともと彼は新喜劇の出身なので、今度、なんだろう、うちの作家さんと一緒に、彼の夢でもあるんですけども、新喜劇をしたいっていう夢があって、これが実現するんですけど、
ほ
な
う
ん
ほうほう。
と、障害をネタに笑いを取るっていう、すごく斬新なこと
はは。
でした。なんかね、普段いろんなことでね、なかなか、まあ、差別的な、ことであったりとか、いろんな目で見られたりする彼らたちなんですけども、実はもう障害をネタにしてみんなを笑かせるぐらい僕たち強いんだよっていう、なんかそういうところをアピールできたらいいかなっていう思いがあって、もうね、ど真剣に今練習してます、コン
また
ト
で
を。
も、新しい取り組みですよね。
そうなんです。
そうですね。そこでは、例えば3月29日のイベントっていうのは、例えばその情報を知ろうと思ったらどこで知れますか？
うちの、ホームページと、あと吉本興業さんのホームページですね。3月29日、大阪のね、道頓堀シアター、吉
道
本
頓堀
さん
シア
の
ター。
劇場です。はい。
うん
そ
うん。
こで開催することが決まってます。
わかりました。今回ね、配信するときには、そち
はい。
らの吉本さんのホームページと、ね、母さんの活動してるホームページも一緒にね、配信の時には出させてもらおうと思ってますので、見て
り
る
がとう。
方もね、こうやって聞いてる方もちょっと興味あるなと思って見ていただけたらなとすごく思います。
ありがとうございます。
ね。で、実はもう僕は母さんともね、お話しさせてもらってて、実は僕らの方では、T シャツを、障害者の方、いわゆる就労継続支援 A 型っていう事業所でね、T シャツを、ね、障害の方がデザインして、それを販売している事業もお手伝いさせてもらっていて、そこで、もしかしたら川瀬さんとこと一緒にできひんかな、みたいな話もね、
ねえ、いや、
今
本当
進
にい
めて
ろん
いる
な
と
妄
ころ
想をし
で、
てます。はい。
ですよね。で、
はい。
ね、近々ね、事業所の方で、どんなふうなことができるのかっていうのを合わせながら、
はい。
できれば僕らも個展の時にね、作家さんが自分のデザ
うん。
インの、T シャツを着て、個
い
展に座っていただけるとかっ
や
ていう
ー。ねえ。
絵はすごく、ね、
もう、
実りの
天、
多い日だなってすごく感じてたので。
本当にそう思います。もう作家さん本人もテンションだだ上がりだと思います。
ね。
なんかね、もう本当そういった一つ一つが彼らの活力になっていくんですよね。自信にもなったり、はい。なので、
そう
そういう
ですよ
ところ
ね。
はね。
ね、
うん。
そこをね、これからね、初回目に初めてお会いしてお話しさせてもらった時も、この話をね、ずっとして、こんなことできひんかな、あんなことできひんかなっていうのをね、お
ね。
互いお話しながらさせてもらってて。
ね。ね、楽しみですよね。
楽しみですよね。
ね。
本当にね、僕らも T シャツの販売とかだと、Amazon さんで売ったりだとか、そういったところでの販路もあったりするので、そういうのもね、一緒に何か作っていけたらなと思って、この母さんとお話しながら、あんなことできるんじゃない？こんなことできるんじゃない？みたいな話をね。
ね、本当に。どんどん妄想が膨らまります、私。
ですよ
あ
ね。
れしたい、こ
まだ、
れしたい。
ですよね。
はい。
やっぱあれしたい、これしたいっていうのをね、一個ずつね、一緒に作り上げれたらなってすごく思っているので、
本当に。
だから、そうですよね。だからね、今年一回そういったコラボイベント、どっかでやってみたいなっていうすごい思いもあるんで、
ぜひぜひお願いい
一
たし
緒
ます。
にね、
はい。
考えてやっていけたらなと思います。
はい。
じゃあ、あとは母さんの年間のイベントとしては、まあ3月にだいたいイベントがあって、4
はい。
月に、個展みたいな感じですか？
そうですね。こちらは近鉄百貨店の
あ、
上
近鉄
本
百貨店。
町店。はい。ですね。で、4月はまた後半に、これも近鉄百貨店なんですけど、今度滋賀の百貨店の方でさせていただくのと、あと5月の末から近鉄百貨店のあべのハルカスでさせていただきますね。
わかりました。この
はい。
固定の情報とかはホームページで、確認させてもらったら大丈夫ですかね。
はい。
わかりました。こうやってね、僕らもね、いろんなお仕事もさせてもらってて、こうやって障害者の方の活動をする場所、何か使っている技術とかをね、目に見てもらって、こういったところで話が出るんだっていうのを少しでも皆さんに聞いていただけたらなと思ってはしてます。
ありがとうございます。
ですね。母さんもね、僕らでやれることあればもちろんお手伝いさせてもらいますし、母さんもこんなやろうやっていうふうに言ってもらえたら、すごく助
めち
か
ゃ
り
く
ま
ちゃ
す。
心強いです。ありがとうございます。
ですね。こうやってもしね、僕らが今後何か、コラボレーションして、
はい。
何かするときには、事前にね、このポッドキャストでもね、配信させてもらおうと思ってますんで。
そうですね。はい。ま
母
た
さん、
よろ
こ
し
れ
く
か
お
ら
願
もまた
い。
よろしくお願いします。
こちらこそです。末永くよろしくお願いいたし
よ
ま
ろし
す。
くお願いします。今日はね、初めての出会いとこんなことやりたいよっていうところと、川瀬さんとお話してきました。そして最後に僕いつも聞いてるんです。川
は
瀬
い。
さん。3年前、この会社を立ち上げた川瀬さんに、
はい。
今何か一言伝えてあげてください。
そうですね。あの頃はね、もう不安でしかなかったんですけど、本当にこの事業やっていいのか、みんなの力にどんだけなれるのかって不安しかなかったんですけど、今、この16人のメンバーと、もう笑顔で活動してる時間っていうのは本当に幸せで、ああ、やってよかったって、あなたのあの時の決断は間違ってないよっていうのを言いたいですね。
わかりました。今日
はは
ありがとうございました。
い。こちらこそです。ありがとうございました。